2006年第18回チョンジン文学賞の受賞者はカトリック信者と知られたカン・ウンギョ先生で、受賞作は彼女の詩集緑雲の愛に収録されているあなたを愛すでした。以下がその全文です。その時は知らなかった。会いたい巣は誰かを待っているのだということを。椅子の縁があんなにピカピカになったのを見なさい。椅子の足があんなに傷が増えたのを見なさい。その時は知らなかった。靴があの道を完成するということを。あの靴の胸の内を見なさい。黒ずんだ影一つ、今の今までそこにしゃがみ込んで光を待っているのを見なさい。その時は知らなかった。リンゴの方があんなに赤いのは、風の内股に触れたからだということを。花の中に花があるのを知らなかった。日の入りの鳥の群れ、日の出のうなじをかすめているのを知らなかった。花の外に花があるのを知らなかった。日の出の目尻は日の入りの目尻を横目で睨んでいるのを知らなかった。時計の中に時間があるのを知らなかった。希望の中に希望があるのを知らなかった。ああ、その時は知らなかった。希望は絶望の希望であることを。絶望の部屋から出た希望の方の肉は、限りなく丸々としていることを。あなたを愛する。人々は可愛い花を探し回ります。自分がまさに花であり、自分の人生が花の咳であることを知らずにいるのです。人々は日の出と日の入りが両極端で対立しているものと錯覚しています。その二つが一つであることを知らないのです。人々は時計の中に時間があると思っています。しかし時間は決して時計の中に閉じ込められていません。時計はただ時計の外にある時間を表示してくれるだけです。人々はまた希望は希望の中にあると思います。しかし自分の人生と乖離した希望は非現実的な妄想や虚像に過ぎません。希望は絶望の希望です。本当に絶望した人だけ、その絶望の延長線上で非現実的な妄想や虚像ではなく、絶望を受容し、克服し、消化する人生の希望を享受することになります。自分の人生とかけ離れた希望の中で渇望する希望が、真昼の蜃気楼に過ぎない反面、絶望の部屋から出る希望の肩の肉が限りなく丸々としている理由がまさにここにあります。しかし花は一人でに咲きません。一輪の菊の花が咲くために、春から木の葉づくがあれほどしきりに鳴き、雨雲の中で雷もあれほど鳴り続ける自然の摂理の中で、花のつぼみが破れ花咲きます。日の出と日の入りは一人でにはつながりません。日の出と日の入りがつなげられ得るというのは、一瞬も休まない地球の自転の力によるものです。時計は時計の外にある時間を時計の自体での力で見せてくれるものではありません。それは時計の中に取り付けられたバッテリーの力です。希望は 絶望の希望であるにはありますが、そうだからと絶望自体が自然と希望になるものではありません。一輪の花を咲かせるのが自然の力であるがごとく、日の出と日の入りをつなげるのが地球の自転の力であるがごとく、時計の外にある時間を時計が見せてくれるのがバッテリーの力であるごとく、人間の絶望を肩の肉のように丸々とした希望に転換するのにも必ず力、動力が必要です。それは絶望の暗闇を退ける光であり、光の力です。ですから、観雲行詩人の詩は、題名のようにあなたを愛すで終わります。一体詩人が愛すあなたは、具体的に誰でしょうか。詩人が私たちに見るようにと促す、まさにその人です。黒ずんだ影一つ、今の今までそこにしゃがみ込んで光を待っているのを見なさい。詩人が愛すると告白したあなたは、たとえ絶望の中にしゃがみ込んでいても、絶望に踏みつぶされ窒息せず、かえって絶望の深淵で光を待つこの地のすべての人々です。光の中では、花の外に花があるのではなく、自分自身が美しい花であることがわかるようになり、自分の人生が花の席であることがわかるようになり、光の中では、日の入りは終わりではなく、新たな日の出と触れ合っているのが見え、光の中では、時間が時計の中に閉じ込められているのではなく、むしろ時計の中の一秒一秒がまさに私の生命である人生であることを悟るようになり、光の中では希望は絶望の希望であることがわかるようになるからです。さて、それだけでしょうか。光の中にはいくら古びて傷の多い椅子といえども、いつかは疲れた旅人のための安楽椅子になることでしょうし、光の中ではたとえ擦り切れ破れた靴といえども、その靴が世の中の道を作るのを見ることになるでしょう。光の中ではいくら風が強く吹いても、その風がリンゴを赤く染めることを見て知り悟ることができます。ですから、詩人が愛するあなたは、絶望の深淵の中で光を待つこの地のすべての人々であると同時に、彼らが待つ光でもあります。絶望の暗闇を退ける光の実が、その光の力の実が、詩人が愛する人々にとって、この世のすべての絶望を受容し、克服し、希望に昇華させてくれる力であり、生命でもあるからです。今日は、私たちのために2000年前、この地に来られたイエス様の生誕を讃える意味深い生誕の日です。これまで6週間、私たちが主日礼拝の時間を通して見てきた、パウロが、テサロニケのユダヤ人街道で行った説教内容を借りれば、イエス様は私たちの罪の代価を代わりに払うために必ず死なれ、また私たちが永遠に生きられるように死者の中から必ず復活なされるために、この地に来られたキリスト、すなわち救世主であられました。そのイエス様を今日の本文であるイザヤ書9章6章7節はこのように紹介しています。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、 永遠の父、平和の君と整えとたたたえられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。本文はまずこの地に来られた神様の一人子のイエス様を指して、権威が彼の肩にあると描写しています。権威すなわち統治権をそのお方の肩に乗せたということは、象徴的な表現としてそのイエス様だけ私たちのための真の統治者になられるという意味です。なぜイエス様だけが人間のための唯一の真の統治者になるのか、その理由は本文が証言するイエス様の呼称が十分に説明してくれています。本文はイエス様の呼称を第一に驚くべき指導者と紹介しています。驚くべき助言者という意味です。私たちに向かうそのイエス様の助言はこの世のいかなる人も真似することができず、想像だにできません。2番目の呼称は力ある神です。全能ということはできないことがない、言い換えれば不可能なことのない神様ということです。3番目に呼称は永遠の父です。イエス様がいくら全能であられるとしても、私たちのようにいつかは葬儀を行い共同墓地で全てが終わってしまうならば、そのお方の全能に何の意味がありましょうか。そのお方が永遠であられるから、そのお方の全能は名実ともに全能でありえます。しかしそのお方が永遠で全能であらせられると言っても、私と無関係な神様であられるなら、一体私に何の有益なことがあり得るでしょうか。そのお方はあの彼岸の世界にいらっしゃる方ではなく、いつでも私のそばで私を守り抱いて愛してくださる永遠の父です。イエス様の最後の呼称は平和の君です。歴史的にこの世を過ぎ去ったすべての王たちは、平和の美名のもとに平和を壊していた人々でした。彼らが言う平和は、他の人々を踏みつけてでも自己の欲望を具現することに過ぎなかったからです。しかしイエス様は王でありながら平和の王です。神様と人間の間の塞がった障壁を取り払い、人間と人間の間を遮る壁を壊す平和の王です。それでイエス様だけが私たちの真の統治者でありえます。一言で言うと、神様の一人子のイエス様がすなわち神様であらせられるということです。なぜイエス様が神様の一人子ならば、どうして神様の一人子もまた神様でありえるのでしょうか。この質問に対する答えはすでに新信者クラスを通じて学びました。人の子供はいつでも人であり、犬の子は犬であるしかないように、神様の一人子もやはり神様であるほかないのではないでしょうか。ですから神様がダビデに約束なされたように、イエス様は永遠の神様の国を建てられ、その国を公義と正義で守られます。人間の能力や熱意では不可能なことですが、全能なる神様の熱意が 必ずそのようになされるということが本文6節7節の証言です。このように人間のためにこの地に来られたイエス様に関して証言するイザヤ書9章は本文1節の前半が次のように始められています。以前苦痛の中にあった人々には暗黒はない、韓国語聖書訳です。苦痛はいつも暗黒に被験されます。苦痛は暗黒のように人間を重く押しつぶすためです。そうだとしたら苦痛を受ける人々には苦痛を受けるだけ制御できない暗黒が一層深くなるのではないでしょうか。それなのになぜ本文は以前苦痛の中にあった人々には暗黒はないと断定しているのでしょうか。この世で死に等しい苦痛の絶望に陥った人だけこの世の何者でもないイエス・キリストの中にある救いの光、生命の光を望むからです。人間がこの世で体験する苦痛のような絶望はイエス・キリストの永遠なる生命の光を盛る器です。ですから苦痛の絶望に陥った人々にはこれ以上暗黒がありえないということです。一節後半です。先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。イスラエルの北側、セブルンとナフタリの地、言い換えればガリラヤの地は歴史的に周辺列強の侵入でいつも苦しめられていました。その地域の住民はこの民族の侵略と略奪行為の中で常に長い間苦痛と短足と涙のと暗闇のに染みた人生を生きなければならず、それによって相対的に困窮の生活をしていた彼らは同じ同族からも蔑視と冷遇を受けねばなりませんでした。ガリラヤこそは絶望と苦痛と暗黒の地であり、死の陰に覆われた地でした。しかし神様はその絶望と暗黒と苦痛の地ガリラヤを栄光で輝かせました。神様がどのようにその地を栄光で輝かせましたでしょうか。2節を見てみましょう。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。神様はイエス・キリストの光、光であられるイエス・キリストをその地に望ませることで、苦痛と暗黒と絶望の地であり、死の陰に覆われた地であるガリラヤを栄光で輝かせました。マタイによる福音書4章13節によれば、ナザレで暮らされていたイエス様が、交渉替えを始められながら、新しい場所に決められたところが、セブルンとナフタリの地の海岸、すなわちガリラヤのカファルナウムでした。ヨハネの福音書2章11節は、交渉替えを始められたイエス様が最初に奇跡を行われた場所もガリラヤのカナの婚礼であったことを明かしてくれています。またマタイによる福音書4章17節は、この地に来られたイエス様が天国の福音をこの地で初めて伝えた初めての場所もまたガリラヤのカファルナウムであったことを証言しています。このように人間のためにこの地に来られた光であるイエス様が交渉替えを始められたところがガリラで、また3年にわたる交渉替えの期間の大部分をガリラヤで過ごされました。 なぜイエス様が初めからイスラエルの最も大きい都市、イスラエルで最も富裕で知識あふれる人々が集まり暮らすエルサレムに望まれなかったのでしょうか。エルサレムの人々には所有するものが多かったからです。自分たちの所有物や能力や学識など、彼らには信じるものが多かったのです。それで彼らはエルサレムに入場なされた光であらせられるイエス様を救世主として迎え入れる、信じるどころか、イエス様を排斥し十字架に釘打ち殺すのに同調してしまいました。なぜイエス様が辺境中の辺境のガリラや苦痛と暗黒と絶望の地であり、死の影が覆う地であるガリラヤに臨まれましたか。その地の人々が日ごとに死とも同じ苦痛と暗黒と絶望に陥っているので、誰よりも自分を踏みつけている絶望を退けてくれる希望の光、暗黒の光、暗黒を退けてくれる真理の光、死に等しい苦痛を退けてくれる生命の光を望んでいたからです。彼らの絶望と苦痛と暗黒が、そして涙が、逆説的にもこの地に永遠の生命の光として望まれたインマヌエルなる神様、イエス・キリストを迎え入れる接触点になりました。イエス様がこの地にいらっしゃる間、イエス様の召命を受けた十二名の弟子たちが、皆例外なく死に等しい絶望と苦痛と暗黒と涙のパンを食べていたガリラヤの貧民出身だったということは、決して偶然の出来事ではありませんでした。それは神様の熱意がもたらした必然でした。こんな意味で彼らが受けていた絶望と短足、暗黒、苦痛は、以前苦痛を受けていた者にとっては暗黒をなくそうとなされる神様の神秘的な恵みでした。彼らに望んだイエス・キリストの光は、しばらく光り輝いて朽ち果てる世間の光とは同じではありません。それで今日の本文2節から5節が、イエス・キリストの光は、神様がイスラエルを圧政していたミディアンの軍隊の甲冑をわらくずのように燃やしたように、自分の民の苦痛を根源的に除いてくださり、その上に収穫者の楽しみを加えてくださる永遠の生命の光であらせられることを証言しています。ですからイエス様の十二弟子の中で、この世の銀30両をイエス様より一層信奉していたイスカリオテのユダ一人を除いて、残りの弟子たちは皆イエス・キリストの永遠の生命の光の中で、人類の歴史を新たにする永遠の使徒として永遠に立てられました。彼らがすべて絶望と短足と暗黒の地、死の影に覆われた地、ガリラヤの人々であったので可能なことでした。もしかして今直面している状況が死の影に覆われた地ガリラヤと同じでしょうか。経済的に、肉体的に、あるいは人間関係で、いつ終わるのか到底終わりの見えない暗黒のトンネルを過ぎるような絶望の苦痛を経験していらっしゃいますか。そうだとしたら、今こそ 驚くべき助言者であり、全能の神様であり、永遠の父であり、平和の君であるイエス・キリストを人格的にお目にかかる時であることを忘れないようにいたしましょう。そのお方はすでに私たちのために生命の光として私たちに望んでおられます。生命の光であるそのお方を、その方の生命の光を私たちの真の統治者として招き入れましょう。そのお方の光の中で花の外に花があるのではなく、自分が花であり、私の人生が花の席であることに悟ることになるでしょう。そのお方の光の中で日の出と日の入りは二つではなく一つに続いていることを悟ることになるでしょう。その方の光の中で時間は時計の中に閉じ込められているのではなく、自分の生命であり自分の人生であることを悟ることになるでしょう。その方の光の中で希望は絶望の中の希望であり、絶望の部屋から出た希望の肩の肉は限りなく丸々としているということを悟ることになるでしょう。それだけではありません。そのお方の光の中で古くなってしまった椅子も疲れた旅人のための安楽椅子になることを悟ることになるでしょう。そのお方の光の中で擦り切れて破れた靴もこの世の中の道を作っていることを悟ることになるでしょう。そのお方の光の中でこの世の激しい風もリンゴを赤く染める神様の生命の御手であることを悟ることになるでしょう。ですから私たちは光であられ、その光の力であられるイエス・キリストを愛するほかなく、ですから私たちはその光であるイエス・キリストを望むこの地のすべてのガリラヤの人々を愛するほかなく、ですから私たちは光である主がお生まれになったこの日を皆共に喜び楽しく思うほかありません。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。主を知る前に私の人生は死に等しい苦痛でしたし、私の人生は一寸先も見通すことのできない暗黒のトンネルの中をさまよっていました。しかしその死に等しい苦痛の暗黒によってかえってイエス・キリストの光で満たしてくださり感謝します。主の光の中で絶望が希望になりました。主の光の中で苦痛が賛美になりました。主の光の中で暗黒が光明になりました。主の光の中で死が生命になりました。主の光の中で罪人が義人になりました。主の光の中で人生が花になり、人生が花の席になりました。主の光の中で日の入りと日の出が二つでなく一つにつながりました。主の光の中で古い椅子が誰かのための安楽椅子になりました。主の光の中で擦り切れ破れた靴がこの世の道を作っています。主の光の中でこの世の雨風が私の人生のリンゴを赤く染めました。それで生命の光でこの地に来てくださった主を愛するほかなく、主の光を望む人々を主の愛で包み込むほかありません。主の生誕を喜び賛美する私たちの人生で、以前苦痛を受けていた人々に暗黒がないというこの福音をこの世のすべての人々に証言させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。